着るものが欲しかったり、食べるものが欲しかったり、住まいが欲しかったり、何でも生きるがために、生きるがためにあれもいるこれもいると言うて社会の人は求めておるのだが、なんぼなんぼ体のためにものを求めたからと言うて人間がそれで救われるわけじゃない。何時この世界のうちに向かってこの何者を求めてか下脱となさんだ。今の信仰宗教というのは皆この体のことを、体の欲望を満たすことを教えていくのである。商売が繁盛する、病気が治る、長生きをすると言うてみたところが、なんぼ商売が繁盛したって世界中の富を自分一人が占めるわけにもいかず、なんぼ長生きをしたからといって100も200も生きられるわけではなし、なんぼ食べるものが必要だからと言うて腹に2杯も3杯も食えるわけじゃない。物の世界で人間が救われる謎をと思ったらとんでもない間違いで、この世界のうちに向かってこの何者を求めてか下脱とせん。一句の半を脈襲して吉祥勢を補い時を過ごして、しばらく知識を法人せんことをよす。そこで食うもの謎は何でもいいのである。腹さえ減らにゃいいのである。言うならばみんな食べ過ぎるのである。食べることなどは何でもよろしい。一句の半を脈襲して吉祥だ。生きて生きさえせりゃいいのである。一番のお買いで結構だ。一句の半を脈襲して吉祥、税を補い時を過ごして、着物が破れたら繕ったらいいのだ。食うものや着るものにこだわらずだ。しばらく全知識を法人せんことを要す。なんてもう一つ道を求めるということが人間には大切なことである。人はパンの身にて生きるものにあらずだ。何でも永遠な心をつかむということ、仏を自覚するということ、検証をするということ、世界の主人公になるということ、人生の一番大切なことで、体は入れ物だ。みんな入れ物のために苦労をしておるが、この体という入れ物の中に入れられる大事なもののあることを一つ忘れてはいかんじゃないかと。仏性という結構なもののあることを一つ忘れてはいかんじゃないか。それを自覚することが一番大切なことで、しばらく知識を法人せんことを要すだ。まあ世の中がなんじゃかじゃと言うて騒がしいのは、要するにみんな貧しいからじゃと思う。啄木の歌に、自分がいろいろ考えることは結局貧乏なっていうことが原因のようだというような歌があったようで、卓木もだいぶ先へした考え方の人のようであるが、そういう先へした考え方を持つのも結局貧乏ということが元のようだというのである。 要するに地上のわずかな富をみんなが争うということに世の中の問題があるわけである。みんなが食うこと衣食住に十分満足したら一体人間は何を求めるか、それが最後の問題でなければない。食うことにも着ることにも寝ることにも何にも不自由がない。まあ政治家というものはそういう理想ばかりを皆公約しておるわけである。貧乏を追放するとか、汚職を追放するとか、暴力を追放するとか、あるいはもう10年経ったらアメリカの生産を追い越すとか、イギリスの生産を追い越すとか、みんなの暮らしが楽になるとか、消費物資が豊かになるとか、そういうことを政治家たちは皆公約をして、そういう問題で皆騒いでおるのだが、本当にみんなが豊かになって物が行き渡って食べることなんぞ何にも心配せんでもいい、国家がやってくれる、住宅問題もすっかり解決して、盗人をせよと言っても人のものなんぞ取るアホはおらん、人のもの取らんでもみんな豊かだと、そういう時代が来たら人間は一体何を求めるか、何を求めるか、そこに人生の一番大切なものが最後に残るはずである。今日食うことや着ることに騒いでおるのはそれは人生の大事なとこまでいかん手前で騒いでおるの。人生の最後に求めるものは永遠なるものでなければない、生死を超えたものでなければ、お釈迦様のように一国の皇太子、もうこれ以上出世する必要はない、これ以上銭儲けもいらん、食べたいものは何でも食べられる、遊びたいことは何でも遊べる、学問はし尽くした、何もかもお釈迦様のように人生の生活問題が解決してしまったら、最後にお釈迦様の求められるものは永遠なるものでなければ、不滅なものでなければ、そこで我々は生きることや食うことや着ることや暮らすことや、そういうその人生のこの極めて低いところでうろうろして一生を終わってしまうというようなことは実にバカなことである。食うことなどはどうでもいいと、命をつなげば結構、着るものはボロを作ろうって着ればいいので、まず何でも知識を法人せんことを要す、道を求めて全知識を求めて検証をするということ、真実の自己に徹するということ、悟りを開くということが人生の一番大切なことでなければならない。植物でも花を咲かせようと思ったら茎や葉を太らせすぎたら花は咲かんということをよく言う。茎や葉ばっかりが茂ってしまって花は一向咲かん、これでは何のための植物かわからん。我々の人生もそう、お金ができたり財産ができたり身分ができたりするのは茎や葉が茂るだけのこと、精神的な花は何もないのに。一句の半を脈襲して喫し、税を補い時を過ごして、 食うものはもう腹の減らん程度、着るものはこう寒さを防ぐ程度にして、なんてもう一つ全知識を求めて尋ねて道を求めなければならんであろう。陰順として楽を追うことなかれ。陰順ということはぐずぐずとしてだ。ぐずぐずとして毎日のつだらん享楽的なものを求めて一生を終わってしまってはつまらんぞ。好因惜しむべし、年々無常なりだ。好因惜しむべし、全く2年や3年の時間というものはすぐ経ってしまうのであるから、何でも一つ騒動におるうちにはっきり検証をして帰らんというといかん。そなる時は治水花風をこうむり、さいなる時は小獣異滅の諸筆をこうむると。検証をしておかんというと、はっきり悟りを開いておかんというと、そなる時は治水花風をこうむり、さいなる時は小獣異滅の思想の諸筆をこうむると。結局この世の中の生死の流れの中に流されて、次第分離ということになるであろう。生死を異滅、生まれたり死んだりという迷いの世界に押し流されてしまうであろう。ドール今時しばらく死守無双の今日を縮守して、今日に敗北せらるることを免れんことを要す。そこで心象の権下というものは、何でも一つ仏性というものを自覚して、無への導入を自覚して、今そこで話を聞いておる形のない心というもの、しかも生きて話が聞けるという、その生きておる心をはっきりと一つ自覚をして、客観の世界、外の世界にとらわれんよ。死守無双の境と。死守無双の境は次に出てくるのであるが、義と愛と真と義と、疑いと愛情と、腹の立つことと、喜ぶこと、そういった一時的な感情に、そういう感情というものがどういうものであるかということをはっきりと認めて、今日に敗北せらるることを免れんことを要す。外の世界のために敗北は、まあどちらも打つとか殴るとかいうのであるが、客観の世界に引きずり回され、打ったり蹴られたりするような、外の世界のためにお互いの仏性が散々引きずり回されるような、そういう情けない姿にならんように一つ気をつけなければならん。世界を動かしていく自主性というもの、何者にもとらわれないという主体性というもの、そういうものを一つはっきり自覚しておくことが大切であろうと、こうまあ親切にお示しになっておるのである。どうもみんな、欲がなくて困る。何でも一つ、ぐずぐずして陰順として他の楽を追うことなかれだ。楽しみを追うんならまだいいけれど、騒動におったら楽しみを追うこともない。あんまり楽でもない騒動生活をして、無意義に時間を使ってしまうほどつまらんことはない。検証をするほど、座禅ほど楽しいことはない。公安のわかるほど嬉しいことはない。そういう一つ道の楽しみというものを一つ みんな味わっていかんたい。感傷を欠かすようなことでない。参戦を欠かすようなことでない。座っておることがどんなに楽しいことか。座っておれば公安がおのずからわかる。その分かることがどんなに面白いことか。そういう楽しみもなくして騒動によって早から起きて眠い目をして腹減らしてつまらんこっちゃ。感傷の出るのを待ちかねて走っていくようでないというで、印字はあんまさしたり風呂たかすために印字頼んどるんじゃない。印字になったら朝でも晩でもいつでも参戦にできる、参戦できるという特権がある。長三母さん感傷が並んでも参戦ができる。そういう結構な身分においてもらって、ろくな参戦もせんようなことになる。印字にしたがために参戦ができんというのことになったらわしがすまんそれで、わしらはどんなに遅くったって和尚が帰ってくるのを待っとって参戦したもん。朝だって参戦を欠かしてることはさりをしたらすぐ参戦。参戦の楽しみっていうようなものがわからんようなことで騒動による価値はあります。婚姻惜しむべし年々無情なりだ。一つみんな欲を出して、ぼんやりせずと一つ切磋琢磨して修行してもらわんことになる。はい。いかなるかこれ刺繍無双の著しいわく何時が一年新の儀地に来たりさえらる何時が一年新の愛水に来たりおぼらさる何時が一年新の新日に来たりやかる何時が一年新の木風に来たり昼がえさるもしよく書くのごとく弁徳せば今日に転ぜられず諸所に今日を持ちゆ東有生物南有北物中有変物変有中物水を踏むこと地のごとく地を踏むこと水のごとくならん何によってか書くのごとくなる次第次第の夢のごとく幻のごときに達するがためのゆえなりどうる何時ただ今眺望のものこれ何時が次第にやらずよく何時が次第を持ちゆもしよく格のごとく見得せばすなわち居住自由なり三蔵が賢者に訳せば起老亭の方なし何時もし将を愛さば将と一派将の名なり一般の学人あって五代三里に向かって文字を求む早く誤り追われり五代三に文字なし何時文字を知らんと欲するや何時ただ目前の遊女死ゆうことならず諸々不義なる四国れ勝文書何時が一年新一年新の無差別公書書層にこれ新の不言何時が一年新おのずから欲爆を下し随所に下脱するこれはこれ観音三昧の方なり互いに主番となりいずる時は一時にいず一す一足三三足一角のごとく下徳せば初めてよし環境するにた。
いかなるかこれ四州無双の京都、無双ということは六祖大師も十条以来我が衆門は無念をもって衆となし無双をもって体となすと言われてある。層のないというのが修士の体である。その無双ということについて臨済がここに四種無双という独特のことを言い始められたわけ。いかなるかこれ四種無双の境地、死に枠難事が一年心の義、死に来たりさえられた。死守は義と愛と真と来た。この四つのないことが死守無双である。難事が一年心の義、地に来たって来たりさえられた。心の中に一念の疑念が起こるというと、それが心の中に凝り固まって、そうしてお互いの自由な意志を妨げてくる。地は硬いもので動かんものであるが、心の中に一念の疑念が生ずると、これがもう心の中に、石か何かが固まってできたように、もう心が固まっていく。そうして、そのために心がまだ妨げられて、疑いのために疑心暗鬼ということになっている。無双でなくなる、無双になっている。心が地という姿になっている。何か固まったものになってくる。何時が一年心の義、地に来たりさえられた。まあ地水火風という四つをここに持ってこられる。体が地水火風でできておるだけではない、心まで地水火風のために妨げられるということを言われるな。何時が一年心の愛、水に来たり溺らさる。何時が一年心の愛、水に来たり溺らさる。愛はいわゆる愛欲であるが、一念の愛欲が起こるというと、そのために、心が水に溺れるように、溺れてしまう。愛は水である。これも盲目的な愛に溺れるというと、もうそこで意志の自由ということを失ってしまうわけです。何時が一年心の心、火に来たり焼かれた。腹を立てるということも、火に来たり焼かれる。怒りというものは心が火に焼かれておるのである。まあ腹を立てるときには顔が真っ赤になるから焼かれておるに違いない。心の中が燃え立ってくるのである。 お経の中に例え話がある。舅さんが嫁さんを叱ったら、嫁さんが腹を立て、くどで火を焚いておったが、その腹の立ったのをやり場がないので、横におった羊を火で叩いた。羊の毛に火がついた。羊が熱いからもう暴れて、象の小屋へ逃げ込んだ。象の小屋の藁に火がついて、象小屋が焼けた。象が焼けて苦しいから腹を立てて走り出した。隣の国へ行って暴れて大勢人を害した。隣の国の王が怒って、軍隊を持って攻めてきた。舅さんが怒って嫁さんが腹立て、それが象小屋を焼いて戦争になった。一人の怒りというものが国を挙げての戦争にまで導いたと。こういう話があるが、怒りは火に焼かれるのである。何時が一年新の木、風に来たり翻された。喜びということも悪いことではないが、喜んだがために心がウキウキしてくるというと、それはもう風に心が翻されておる。落ち着きを失ってしまって、どこへ待っていくかわからんということ。この頃は機関が、債権というものが打ち出された自分に、100万円か200万円の債権が当たって、嬉しくて嬉しくて、とうとうのぼせやがって気違いになったという話が、一年新の木、風に来たり翻さるで、こう考えてくるというと、心は無双でなければならんのに、この心が無双になっている。それは治水家風のために心が奪われるから、無双であるべき心が無双になってくる。そこでお互いは、まず心を常に無にしておるということが大切である。疑念を捨てるということ、愛ということは人生に大切なことであるが、相手の幸せだけを祈っていくという愛であったら、こちらが溺れるところまではいかんはずである。愛欲であって、相手を愛するということが結局自分の欲望であるという時には、どうしても溺れてくるの。煩悩をひとたび怒って天下を平らうという言葉もあるから、腹を立てるということも人生必要であるが、相手の幸せを思って腹を立てたやつは自分の心の中は平静で、なんぼ怒っても腹の中は涼しいはずで、そうではなくして感情的にのぼせやがったやつは、相手を怒るまでに自分の方がもう火に焼かれておるのである。怒りということは相手を傷つけるどころじゃない、自分自らが先に傷つけられるのである。こんなバカなことはない。喜びも喜びに浮かれてしまうというと本心を失ってしまう。どこまでも本心を失わんということ、自主性を失わんということが大切なことである。もしよく書くのごとく弁徳せば今日に転ぜられず、 疑いが起こった時にはこれは地が地に邪魔されるなと気がつき、愛が起こった時には水が出てきたなと気がつき、腹が立った時には火がついたなと気がつき、嬉しい時には調子に乗ってはいかんぞと自分で気がつくならば、もしよく格のごとく弁徳せば今日に転ぜられず、そういう反省があるならば、治水化風の物質のために精神が動かされるということはないであろう。そこに自由というものがあるはずで、諸所に経を用いて東遊生物、南遊北物、中遊変物、変遊中物と、これは自由ということを表現するな。東に現れたかと思えば西に星、西に現れたかと思えば東に星、南に現れたかと思えば北に星、真ん中に現れたかと思うというとどっか隅の方に星、隅の方に現れたかと思うと真ん中に星するというな。前や後ろや右左、ここと思えばまたあちらというやつで、自由自在というか。これは元来六種振動という、法華経などに出てくるお釈迦様がお生まれになった時には大地が六種に振動をしたと、その六種振動の中で歌われておる言葉であるが、それをここに臨済は用いてきたわけである。自主性というもの、主体性というものがはっきり自覚されておるならば、どういう問題が起こってきてもその問題にとらわれずに問題を処理していくことができる、今日を処理していくことができる。水を踏むこと、地のごと、口を踏むこと、水のごとしてこれも十八人編という悟りを開いた者の自由な働きということをここに表現をされるなり、水を踏むこと地のごとく、地を踏むこと水のごとく。大漠禅師の電気の中にも羅漢が水の上を歩いて、お前も来いと言うて羅漢が水の上をさっさと歩いて、大漠がそれを見て、貴様がそういう化け物だったらもっと早く殴り殺してやるんだったにと大漠が言ったという話が出てある。キリストの伝記の中にもキリストが水の上を歩いたということがある。まあ奇跡である。そういう羅漢の奇跡がお互いできなければならんということは、愛欲の中に落ちてもしっかりと大地を踏みしめておるような自由がなければな、溺れてしまってはいかん。水を踏む形のこと、愛という水の中へ入ってもしっかりと地を踏んでおらねばいかん。地を踏むこと水のごとし、疑いという大地に踏む、大地の中、大地の上に立ってもだ、さっさと忘れて水のごとく流していかねばならんという方、すべての恨みを流していかねばならんという方が、地を踏むこと水のごとし、何によってか格のごとくなる次第、女無女言なるに達するがためのゆえなりだ。どうしてこういう自由な働きができるかと言うならば、次第女無女言に達するがためのゆえに、治水化風の四つというものは実在ではないのである。仮の姿で、夢のごとく幻のごとく消えてしまうものであると達観ができるからである。 水というものは蒸発すれば蒸気になるの、氷結すれば氷になるの、雪にもなれば霜にもなる。水なんていうものは実在じゃない。火というものも燃えるだけ燃えれば消えてしまうので、あと空に帰するんだ。風というものはもちろん目に見えるものでもなければ形のあるものでもない。大地といえども科学的にこれを分析していけば何も硬いものがあるわけではない。我々が硬いと思うだけである。地水火風というものが実在だと思うからそれに迷うのであるが、本来の如言であって実在ではない。仮の姿だと思うから、そういうものにとらわれない自由ができるのである。ドール何時ただ、今眺望のもの、これ何時が次第にやらずよく、何時が次第にも、次第を持ちうと。そこで、真実にあるものは何かと、実在とは何かと。今そこで話を聞いておるその意識そのものは実在である。その意識は、これ何時が次第にやらず、そこで話を聞いておるものは、地水火風が聞いておるわけではないだ。疑いや愛や怒りや喜びが聞いておるわけではない。何にもないやつが聞いておるのです。その何にもないやつが、何時の次第を使っていくのです。地水火風を使っていくのです。体が心を作るのではなくして、心が体を使っていくのでから、心が体を作っていくので。人相というものを見れば、その人の心がわかるということは、心が顔を作っていくから。心が泣けば涙が出るし、心が喜べば顔が笑うし、心が怒れば顔が赤くなる。心が手を動かし、足を動かし、目を動かしていくのです。何時がただ今眺望のもの、これ何時が次第にやらずよく、何時が次第を持ちう。今そこで話を聞いておる物心というものが体を使っていくのである。また疑いと愛と怒りと喜びを使っていけるのである。疑いや愛や怒りや喜びに使われるのではない。そういう感情を自由に使っていくだけの力があるはずである。もしよく格のごとく賢徳せばすなわち居住自由なり、そういう主体性が自覚されるならば、我々は真実の自由というものがそこに得られるのである。今日自由自由ということをやかましく言うが、ちゃんと経典には昔から自由という言葉が使ってある。すなわち居住自由なり、立っても座っても自由である。行かんと要すればすなわち行き、座せんと要すればすなわち座す。何者にもとらわれない独立自由だ。神にも使われない、悪魔にも使われない、仏にも使われない、凡夫にも使われない、全てを使っていく自由というもの。もしよく格のごとく賢徳せばすなわち居住自由なり、独立自由で、そういう自由を一つ得るということが、手に入れるということが一番大切なことでなければな。三蔵が賢者に訳せば、訳すれば起老帝の方なして、 これは臨済録の中の有名な言葉の一つである。鬼老亭の方なしじゃ、襟嫌いをする者は何にもない。鏡は何が出てきても襟嫌いはせずに全てを映していく。大事は全てのものを襟嫌いなく乗せていくのだ。空間は襟嫌いなく全てのものを包容していくのだ。我々の心もだ。空間のごとく広いのであるから、鏡のごとく無心であるから、大地のごとく無念であるから、鬼老亭の方なしだ。犬が小便しようか、馬がクソ垂れようか、雨が降ろうが雪が降ろうが、大地は黙って受け入れている。鬼老亭の方なしだ。三蔵が賢者に訳すれば鬼老亭の方なし。どういう問題が起こってきても、どんな災難が降ってきても、どんなに悪口を言おうが、そしろうが、殴ろうが、殺すと言おうが、笑っておれるというのが鬼老亭の方なし。そういう一つ絶対権威のある自己というものを自覚していかなければ、大宇宙を手のひらに乗せるような自由、何者にも妨げられん自由で、三蔵が賢者に訳すれば鬼老亭の方なし。何時も師匠を愛さばしょうと一波しょうの名前そこで鬼老亭の方なしであるが、仏というものにとらわれたら、もうそこに自由を失うのである。何時も師匠を愛さば匠と一波匠の名なり、匠は仏であるが、もし仏が結構だ、仏はありがたい。キリスト教の方で言うと、何時の神を愛し、何時の隣人を愛せよというが、臨済はその神を愛してもいかんというのに、隣人の愛に溺れてもいかんというのに、何時も師匠を愛さば匠と一派匠の名なり、仏をありがたいと思い神を愛するというても、仏だの神だのというのは人間がつけた名前じゃないか。実体があれば名は実の品ということもあるが、もし実体がなかったら名前というものは観念の遊戯に過ぎんじゃない。神神という名前はあるけれども、一体神がどこにある。仏仏という名前があるが、仏は一体どこにあるか。そんな名前にとらわれてはいかん、観念の遊戯をしてはいかん。一般の学人あって五大三里に向かって文字をもとも早く謝りをあれりた。あれは品のことであるから、臨済はお釈迦様などは持ってこない。品で最も尊敬される仏は五大山の文殊菩薩。それから仏楽さんの観世音菩薩、そしてガビさんの 普賢菩薩、五台山には昇進の文殊様がおられ、蜀の峨眉山には昇進の普賢様がおられ、周山列島の穂堕落山には観音様がおられると、これが信濃三大霊場である。みんな一生に一度は、お口の人ならば五台山へお参りせないか、峨眉山へお参りする。海岸線の人ならば必ず穂堕落山の観音様にお参りをせにゃならんということになっておるの。五台山の文殊というのは、蒙古から、西域から、インドあたりからまで文殊菩薩を拝みに来たことが記録されておる。蒙古や満州からこの五台山の文殊様を拝みに行くのに、一足歩いては参拝し、一足歩いては参拝して、何年かかってでもお参りをするという、そういう信仰の道場が五台山の文殊さん。一般の学人があって五台山寺に向かって文殊を求めば早く謝りを割れれた。五台山には昇進の文殊様、生きておられる文殊様にお目にかかれるという信仰が、中国全般にあるが、もし五台山に文殊がおられる、文殊様にお目にかかりたいと、そう考える者がおるならば、早く謝りをあれれな。それはとんでもない間違いじゃ。俗人はとにかく、善をやろうというようなものが、禅門の脳僧が五台山に文殊を拝もうなぞうと思うたら、早く謝りをあれりだ。それはもうとんだ見当違いじゃ。五台山に文殊なし。五台山へ行ってみたって文殊なぞはおられやせんぞと。何時文殊を知らんと欲するや。文殊菩薩にお目にかかりたいと思うかどうか、本当にお目にかかりたいというならば、何時がただ目前の遊女死ゆうことならず、諸所不意なる四国霊活文殊だ。文殊様にお目にかかりたいというならばだ、何時がただ目前の遊女死ゆうことならず、今そこで、みんなが、働いていく意識、そのものが、死従ことならず、常に淡々として動かないならば、水に溺れたり、火に焼かれたり、風に翻されたり、地に遮られたりしないならば、何時が目前の遊女死従ことならず、諸々不義なる四国霊活文殊。何を見ても見るものにとらわれない。どういう問題が起こってもその問題にこだわらない。心の中に一念の疑念も起こらない。一念の念も起こらない。大円境地だ。鏡のごとく。本来空という姿で折れるならばだ。四国霊活文殊、それが文殊様だ。文殊は般若の知恵であるから、空ということのわかる知恵、絶対平等の知恵が文殊であるから。お互いの心の本質というものは本来空であって、 空であるから死じゅうことならず動くということはない。動かないからどういう問題が起こっても念が起きない。秋晴れの空のようにカラレーとして一年の念もないところ、それが文殊様じゃ。五台山へ行くことはない。自分の心の中をよく見るならばだ、一年の念も起こらないスカッとした境地があるじゃろ。しここれ勝文殊、それが文殊様じゃ。内下打上一遍、まーと念呈したとき、一年の念もないところ、しここれ勝文殊、そこが文殊様じゃない。座禅をするということが文殊を拝むということし、無事三昧になるということが文殊さんを礼拝するということじゃないか。五台山に文殊がもしおられるならば、文殊さんもそういう心境の人なのだ。五台山へ行くことはね、座禅をして三昧になって、むーと無事三昧になったら、そこが文殊様じゃ。何時が一年心、一年心の無差別子、諸所僧にこれ真の不言なり。その何にもない心が差別の世界に向かって働いていくときに、その差別のすべてが無差別に受け取れるならば、それが不言様じゃ。不言は差別に働いていく、その働きが不言さんで、絶対平等の境地が文殊、差別の世界に働いていく、その働きが不言で、知恵が文殊で働きが不言である。お釈迦様の発心の釈迦尼仏には文殊不言、両脇にお祭りしてやるが、これがお釈迦様の徳を表現してやる。お釈迦様の知恵の徳は文殊のごとくだ。文殊は獅子に乗っておられるが、獅子のごとく。獅子一句すれば夜間の列すだ。獅子がふーと言うと、天地の間、獅子に歯向こうものは何にもない。何者に向かっても恐れをなさん絶対の知恵が文殊である。普賢菩薩は象に乗っておられるが、象が一足一足しっかりと踏みしめて歩くがごとく、いわゆる水を渡るのにもそこに徹して徹底して水を渡っていくのが象であるが、その実行力が普賢である。何時が一年心の無差別光諸所僧にこれ心の不言。無差別光というのは差別に対するから無差別という意味が出てくる。差別の世界に向かってそこで無差別でおれる、無差別に見ていける、そういう働きが普賢菩薩である。普賢菩薩は決して遠いところにおられるのではない、食の奥のガビさんにおられるわけではない。お互いの心がこの差別の世界に向かって平等に見ていけるならば、あらゆる死寿雑多の問題を平等に処理できるならば、そういう平等承知が普賢菩薩だよ。何時が一年心、自らよく幕を消し随所に下脱する、これはこれ観音三昧の方なり。お互いの心がよく、自らよく幕を消しだ。 四種無双の経を体得してだ。地にさえられず、水に溺らされず、火に焼かれず、風に翻されず、一切の執着から離れて随所に下脱する、毎日の日暮らし、そのことそのことにどこへ行ってもとらわれを持たんならばだ、そういう自由が働けるならばだ、これはこれ観音三昧の方なり、それが観音様である。妙観察知だ。毎日の働きが朝から晩までの指示だったな、お互いの仕事が働きが、働きながらそこで下脱ができていくなら、そのところそのところで解決ができ、下脱ができ、一切の囚われから離れていけるならば、それが観音様、その働きが観音様である。何もほだらくさんまでお参りに行かんでも、観音様は今日ただいまここにおられるのである。そこで文殊と普賢と観音様は民衆信仰の一番よりどころになるものであるが、その三人の菩薩方はみんなお互いの心の働きを表現されておるのである。互いに主眼となっていずる時は、すなわち一時にいず、言うならば文殊は体であり、普賢は僧であり、観音様は有である。体僧有の三体であるから、いずる時は一時にいずだ。お互いの心が働くところには、ちゃんとそこに観音も普賢も文殊も一緒に出てござるのだ。一足三、三足一、三体の菩薩がそのまま一であり、一がそのまま三体である。お互いの一心がこの三体の仏となって働き、三体の仏がそのすなわちお互いの一心だと。格のごとく下徳せば初めてよし環境するに、こう分かるならばだ、こういう解釈ができるならばだ、経典に出てくる仏様をだ、ことごとく自分の意識の働きとして受け取ることができるならばだ、そういう自在な力が得られるならばだ、初めてよし環境するに、そういう力があるならば、初めてお経を読んでもいいであろう。肝筋の眼が開けておるのであるから、お経を読む価値があると言えよ。袖でないというと、そういう力のない者がお経を読むというと、お経のために迷わされてしまうか、お経の文字に騙されてしまうか、悟りの開けん者にお経を読むことを戒められるのである。悟りが開けてくれば、お経を自由自在に自分の心の中のこととして読みこなしていくことができるのである。そういう見解ができて、初めて肝筋の眼が得たと言えるのである。初めてお経を見ることを許されるわけである。何者にもとらわれん自由ということ、鬼老亭の法なしというところはここに示されてある。こんにちは、そこまで。はい、
獅子に示して曰く、女根学道の人しばらく自信を要せよ。 他に向かって求むることなかれ、総に他の勧進教に登って全て邪性を弁せず、ただそあり仏あるがごと金馬皆これ強尺中の字なり、とあって、いくつの五年期して、あるいは恩賢のうちよりいずれば、すなわち疑い、疑い生じて天を照らし、地を照らす。冒険に尋問して、また甚だ呆然たり、大丈夫じ、下に死を論じ、俗を論じ、世を論じ、非を論じ、式を論じ、罪を論じ、論説勘なして日を過ごすことなかれ、三蔵が好かんには相続を論ぜず、ただ来者あればことごとく彼を敷き尽くす。たとえ彼いずれのところに向かって入れ来たるも、ただ称名文句のみあり、皆これ無限なり、帰って今日に乗ずる体の人を見る。これ諸仏の原始なり、仏教自ら我はこれ仏教なりと称することあたわず、かえってこれ釈公無為の道人教に乗じていできたる。もし人あっていできたって我に愚物を問えば、我すなわち正常の教に応じていず、人あって我に菩薩を問えば、我すなわち慈悲の教に応じていず、とあって我に菩提を問えば、我すなわち上妙の教に応じていず、人あって我に涅槃を問えば、我すなわち寂情の教に応じていず、教はすなわち万般者別なれども、人はすなわち別ならず、故に物に応じて形を現ずること、水中の月のごとし、どる何時もし女方を縁と欲せば、時期にすべからく、これ大丈夫事にして初めて上し、もし随随時ならば、すなわち得ず、それぜその器のごと金馬大豪宅は売るに耐えず、大気のごときは時期に任枠を受けざらんことを要す。随所に主となれば、立所皆死んなり、ただ来者あれども皆送ることを得ず、何時が一年の儀、すなわち魔神にいる。菩薩歌ごときのごと金馬生じのまたよりを、ただよく念をやめ、さらに他に求むることなかれ、物来たれば、すなわち照らせ。何時がただ、天根持ちゆる手を信ぜよ、一個の字もまたなし。何時が一年新三害を生じ、縁に従い今日をこうもって別れて六人となる。何時が女根王雄のところ、何をか干渉す一節なの間に、すなわち情に入り、絵に入り、魅力の楼閣に入り、三元国土にいる諸所に有利して、ただ空明を見ると、